ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりました、ネクストリーダーポッドキャスト総集編。
総集編、
はい、何て言ったんですか今。
いや、総集編って同じタイミングで言ってみようかなってふと思ったんです。
なるほど、はい、合わなかったですね。
合わなかった、
はい、
結構この総集編、はい、評判がよく、
おかげさまで、
はい、ね、聞いていただいてて、
ちょっとねやる前はこの2人でやって大丈夫かみたいなね。
そうですね、
はい、ノリはあったんですけど。
でも、はい、振り返ってきて、はい、なんかね、いろんな思い出がたくさん出てきましたけれども。
そうですね、いろんな経営者の方に出ていただきました。
そうですね、はい、今週ピックアップさせていただくのは、はい、まず福岡のボタンの大空さんです。
はい、
はい、大空さんは今天神で最も人気のあると話題のお店さんなんですけれども、はい、なんとね、ロングヘアのお客様をターゲットにするという、
珍しいですよね、
ちょっと珍しいやり方だったんですよね、はい、なんでちょっと早速そのあたりの音声を振り返ってみようと思います、
はいはい、まずあの、はい、見た目すごい失礼な言い方かもしれないけど、はい、まずロングヘアやらなそうですよね、大空さんね。
ロングヘアやりそうな見た目ってあるんですか？
あるある、あるありますあります。
うん、ショート切りそうですね、はい、なんかね、うん、
初めて言われました。
あ、本当ですか？はい、
ショート顔であるという。
ショート顔。
そう、ロングヘアの女性をターゲットにって、はいはい、結構実は珍しいですよね。
珍しいですよね、
うん、確かに、うん、福岡とか、
はい、
まあ、どこのあれもそうなんですけど、うん、上の方たちとかは、うんうんうん、やっぱりショートの切り込みとかデザイン力とかがすごい強いので、
はいはい、
まあ、若手で僕たちがそこで勝負しても勝てないなっていうのがあったので、というのと、あとはやっぱりロングスタイルって女性の人生で、例えば成人式とか、はい、まあ、結婚式とかで、うんうん、絶対に伸ばす期間っていうのは出てくると思ったんです、はい、
そうですね、う
ん
う
ん、そこのこう需要を狙ってやっていけたらいいなと思って。
なるほど、それもあって20代女性がターゲットっていうのは、
ね、そうですね。
あ、なるほど。
でもすごい、確かにそうですね、髪が長く痛い時期っていうのは間違いなくあって、うんうん、でその人たちのための店っていうのは実はあまり聞かないと。
そうですね、
うん、そうですね、
なるほど、すごいそれ面白いですね、
うん、面白い。
はい、ということで大空さんの声を聞いてみました。
はい、
なかなかね20代でロングの女性、なぜ、
うん、
なのかなって言ったら今言ったような理由と、
はい、うん、まあ、それがね、うん、好調で、
そうですよね、
はい、3店舗目と、
もうなんていうんですかね、ものすごい賢いんですよね、
う
ん、
そうですね、レッドオーシャンで戦わずに、
別に、はい、完璧な、
そちらに行くと、
うん、ブルーオーシャン戦略ですし、
はい、
なんかね、収録の中でもあったんですけど、前髪カットとトリートメントだけのメニューがあって、はいはい、それをなぜ出してるかというと、一、うんうん、回サロンの雰囲気を見に来ることができると。
ああ、なるほどね、
う
ん、
はあはあ、いうふうにおっしゃっていまして、
はい、メニュー作りにもすごい長けてらっしゃいますよね。
そうですよね、
そういう意味では、はい、終わった飲み会でね、結構その話されてたの印象的でした、う
ん、あ、中華料理ですね、
はい、はい、そうなんですよ、ちょっと皆さんがねお気に入りの中華料理屋がありまして、
う
ん、
そうです、そうです、はい、
まあ、上処分の近くなんですけどね、はいはい、そこだと皆さん結構お酒をぐいぐいね、
うん、
飲みながら、
はい、
結構、はい、ビジネス談義に花が咲くわけですけど、大空さんはね、はいはい、やっぱり、うん、お酒をすごく飲まれるんですけど、
はい、
ずっと仕事の話してたの印象的でした。
あ、そうですね、
はい、
この柔らかい切り口で、
はい、
でも話してることはかなりエッジが立ってる。
そうですね、はい、そんな気がします。
ですよね、
はい、東京に出店するってお話もありましたよね。
あ、そうでしたね、
はい、
うん、
その後どうなったのかしら、
うん、そうですね、まあ、評判はね、うん、まだ未だに聞き続けてますし、
はいはい、
きっとまた最近新しいことを考えてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね、うんうんうん、
なるほどなるほど、うん、はい、
なんか福岡にみんなで遠征して大空さんに会いに行くとかしてみたいですね。
いいですね、
ですね、
いいですね、そんな話もしましたね。
そうですね、
飲みながら、
はい、大空さん聞いてらっしゃったら、
はい、
ぜひご連絡をお待ちしております、
はい、待ちしてます。
あとリスナーの方でさっきの中華料理屋に行ってみたい方がいらっしゃれば、応募フォームからねお寄せていただければ
応募から
見学をしてその後一緒にご飯に行くみたいな、はい、
なんかもしかしたらやっぱり収録の後の飲み会の方が、うん、実は結構ビジネス的な みんなその腹を割った話っていうんですかね。
そうなんですよ、は
あ、そういうものが多いので、あれもしかしたら、うん、リスナーの方で参加したい方いたら、そっち聞いてもらった方が実は面白いのかも。ただ別途に載せられない話が多いんですよね。
そうです、そうです。
どうしても、
まあ、はい、大体面白い話っていうのは、はい、電波には載せられないと、
はい、
まあ、それを番組で言ってしまうのはどうかとは思うんですけれども、ね、
現在進行中の話がやっぱりどうしても多いもので、
あ、そうですね、はい、まあ、番組としてはですね、
はい、
その中でもできるだけ載せていこうと思いますので、はい、引き続き聞いてください、
ね、はい、お願いします、
はい、そして次のゲストが、
はい、
ロンドの斉藤さんにお越しいただいたんですよね、
はい、ネクストリーダーのセミナーにもご登壇いただきました。
あ、そうですよね、
はい、
今話題のロンドさん、
はい、今話題のロンド、はい、
なんと6人で経営していると。
そうなんですよ、共同経営っていうね、今までの常識破り。
そうですよね、はい、びっくりしました本当に、はい、でそのね、6人でなぜやってるのかっていう理由にもびっくりしましたので、はい、ちょっとその音声を引っ張ってきます、はい、その共同経営6人に関して言うと、まあ、専門学校時代の、はい、まあ、同級生6人なので、はい、まあ、独立自体は専門学校の時に18歳の時に約束をして、
素晴らしい
独立をまた守られたわけですね、
はい、う
ん、なんでもうそれこそ専門の就活の段階から、まあ、それぞれが大手の美容室に働いて、まあ、そこで技術を学んで、まあ、自分たちが30前ぐらいにまた一緒に集まってお店をやろうというのが、まあ、元々の、まあ、ロンドのスタート、
はい、
なんでこのロンドってお店の名前は19の時に決まってますから。
あ、もうそんなに前に決まってたんです
ね。そうです、だから将来ロンドを出そうという、うん、はあ、ロンドカッコ仮っていう感じでしたけどので始まったのがそもそもの始まりですね。
なるほど、
はい、
はい、はい、美容学校の同級生と。
そうなんですよね、
はい、
で夢を叶えて6人でそのままみんなで独立し、
はい、
6人の経営者がそれぞれの強みを生かして役割分担をしてロンドを運営していると。
うーん、本当にね仲いいんですよこの6人。
あ、そうですか、
はい、私も何度か取材、うんうんうん、まあ、セミナーもご一緒させていただいたことありますけれど、なんて言うんだろうな、うん、そのスマップとかって、
はいはい、
実はあんまり仲良くなかったりするじゃないですか。
あの直接スマップから聞いたことないんで何とも言えませんが、はいはいはい、
で取材してるとやっぱりね仲いいのがすごくわかるんですよね。やっぱり学生時代からずっと一緒なので。
そうですよね、
よく仲良くできるなって思います。逆にビジネスまで一緒にここまでやってきて、
う
んうんうん、もうなんだろう、人生を一緒にも
う
過ごす腹をくくった覚悟みたいな上でもうやってらっしゃるんだろうなっていうのはすごくわかりますよね。
そうですね、うん、なんかすごく素敵なことですよね、
はい、
仲良い人同士でずっと仲良いまま一緒に仕事をする、はい、仕事を作るか、
はい、あと多分あれなんじゃないですかね、うん、やっぱり今美容室がやらなきゃいけないことってすごく多岐にあってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でやっぱり上の世代とかとまた違う価値観になってきた際に、うん、その役割っていうのが自分一人でもうみんな担えないっていうのがどこかでやっぱり分かってらっしゃってて、
あるかもしれないですね、
はい、なので俺はこれやるからお前これはやってくれよという意味での今の時代に必要な役割分担がすごくできてるサロンかなと。
もしかしたらこの共同経営っていうのが結構ベーシックになってくるかもしれないですよね、
うん、そうですね、実は2月号で2018年のその東京のサロンっていうのを取材したんですけど、まあ、6件取材して3件、約半分、
はいはい
は共同経営だったんですよ。例えばオーシャンさんも。
あ、そうですね、第1回のゲストさん、オ
ーシャン
さん、
はい、なので、ね、今まで、はい、美容業界で共同経営って結構、まあ、うまくいかないっていうのが定説だったと思うんですけど、
そうですよね、
やっぱり時代のやっぱり波に変化に耐えうるには、やっぱりいろんな知識が必要なのかなと。
そうですね、うん、一人のカリスマがいて全部を賄ってっていうのが、まあ、それもできる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、うんうんうん、ここまで多岐にわたるとってことですよね、
はい、そうですね、まあ、もしかしたら共同経営じゃなくても役割分担としてやっぱりその技術ができる以外のことができる方っていうのがやっぱり組織を大きくしていく上でとても大事になってるのかなと、
ね、例えば斉藤さんはマーケティングっておっしゃってましたもんね、
はいはい、そうですね、はい、
企画されたり
そうですね、まあ、あと財務とか、
はいはいはいはい、
普段やっぱり技術をやってきた人がいきなり財務やるってやっぱ難しいじゃないですか、
は
い、
そうだと思います、
はい、
オーナーになった途端にいきなり全く畑違いのことをやらないといけないっていうのは、 まあ、それは経営者になるというのはそういうもんだって、はい、なってましたけど、
斉藤さんがなんか毎日銀行に行って、はい、なんかまあ振り込みも俺がしてるとか言ってましたからね。
あ、そうですか。
結構印象的でしたそれ。
僕が印象的だったのは、はい、森井さんのイケメンいじりのくだりですね。やっぱり
一応面白くなるなと思ってわざとやってるんですよ。
そうなんですか、はい、でもなんかなんていうんですかね、あの魂の声っぽかったですけど、そんなことないですか。
そんなことないです。
番組を盛り上げようと、
盛り上げようというさ、必死の
必死のやつですね、
はい、必死の盛り上げです。
わかりました、はい、わかりましたって終わるっていうのもどうかと思います。
そうですね、はい、
でもロンド斉藤さんのお話もすごくね、ヒントが盛りだくさんですので、
はいはい、あとやっぱり成長途中にあるサロンさんだと思いますので、これからも注目したいなと、
はい
はい、思います。
お願いいたします。
はい、
そして、
はい、
ネクストリーダーポッドキャスト1年目最後のゲストが、
はい、
クレーデグループの谷原社長に来ていただきまして、はい、先月ですかね。
そうですね、
はい、
もう意外と最近ですね、
うん、そうですそうです、はい、そうです。で、事業承継についてお話をよくいただいて、
はい
はい、あれは絶対にね、役に立つと思うんですよ、ここから先。
そうですね、しかも血縁のない事業承継ということで、はいはい、かなりなレアケース。
そうですよね、はい、でご本人もなんていうんですかね、この事業承継をお手伝いできるように、はい、あの仕事を作っていきたいというふうにおっしゃっていると。まあでも承継って簡単に言いますけど、なかなか引き継げないですもんね、うん、
特にやっぱり美容室って、うん、その技術 の、
はい、
その承継っていう部分もそうですし、うんうんうん、その経営、はい、マネジメントの承継っていう部分両方あるので。
そうですよね、
はい、なので外からじゃあ社長連れてきてすぐうまくいくかっていうと、うんうんうんうん、やっぱり技術に対するリスペクトが現場にすごくあったりするの で、
うん、
まあ、とはいえじゃあ経営できない人が入ってきても技術がどんなにうまくてもってところがあるじゃないですか。
そうですね、
そこの難しさは本当にありますよね、
うんうんうんうん、だからやっぱあれなんですかね、はい、ここから先にそのリタイアする経営者さんが出てきた時には外からじゃなくて、うんうんうん、やっぱりスタッフさんに引き継いでいくようになるんですかね、
うんうん、そうあってもいいのかなっていうふうには思いますね、
うんうんうんうん、ちょっと谷原さんがその体験談みたいなものを語っていただいてるんで、はい、少しこれも聞いてみましょう、
はい、
先代の社長さんから血縁関係でなく事業を承継されたと、
はい、
でその準備期間として10年間があって、27の時に引き継いでほしいというお声掛けがあり、
はい、
その10年後の37ですかね、はい、で2代目の社長さんになられたと、
はい、
この10年間の過ごし方というかですね、
はい、
あの感じてたこと、考えたことみたいなものの、もしエピソードがあればいただきたいんですけど、いかがでしょうか、はい、
そうですね、27でお願いをいただいて、それでも2年間29ぐらいまでは言っても好きあらば自分で独立してやろうかなっていう、
まあそうなりますよね、
まあ学ぶものを学んだっていう気持ちはどっかには多分あったんですね、まあ、まあ
ですね、
全面的にそうというわけではないんですけど、
はい、
どっかでは多分あって、
はい、
その時に2店舗目をオープンしたんですね、うん、うちが、
はいはい、
でそこをやらせていただいて、
うん、
まあ、地域もちょっと中区のど真ん中という、
はい、
あ
の広島の中心地
ですね、広島の、あの中心地ですね、
はいはい、
でちょっとですね、先代の制限もいろいろありまして、
はい、
広告の打ち方とかも、
うんうん、
あれがわざと鍛えるためにやったのか本当にそう思ってたのかは別としても、
はい、
すごくしんどくてですね、集客できないですし、
うん、
まあ、売上がとにかく上がらず、
はあ、
プライベートでもいろいろなこともありまして、
うん、
重なってですね、うん、もうかなり悩んでまして、
はいはいはいはい、
何があったんですかプライベートで。
まあ、人間関係ですね、
はい、
友達も含め、
多分森さんあれですよ、
はい、これ聞いちゃいけない感じですか。
いや、ではなくてあの、はい、深掘りすべきはあの、はい、先代オーナーの制限は何だったのかの方だと思う、はい、はい
はい、
とこのお話の後に、
はい、
なかなか難しい2店舗目のことも、
うん、
それからプライベート的な困ったことも、はい、先代オーナーさんに谷原さんが相談され、うん
うんうん、
でここで信頼関係が生まれ、
はい、気づかれた、うん、
はい、引き継ぐ覚悟を持たれたと。
持たれたと。
で、クレーデグループがどんどんどんどん大きくなっていくという、はい、まあ、こういうストーリーをね、お聞きしたんですけれども、はい、まあなかなかやっぱりお互いの気持ちというかですね、
はい、
ショーケーに一番大事なのは心の通じ合いとひたすら話し合うことというふうにおっしゃってましたが、
おっしゃってましたね。でも本当にそこなんだと思います、
う
ん、
そうですよね、
ね、結構その終わった飲み会では株をどうしたのかとかね、
はい、ずけずけ聞いてましたね。
具体的な、はい、話をずけずけ聞いてしまいましたけど、でも受付に答えていただいて、
そうですね、
はい、
うん、でなんか解決策ありそうですよね、その株の方 の、 そ、ね、その専門家の方の方が詳しいからとはおっしゃってましたけど、
はいはい、うん、ウィンウィンになるやっぱりやり方って、
うんうんうんうん、
その着地点をお互い見つけられさえすれば、ね、やっぱり処刑っていうのはうまくいくんだなと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、うん、
でここから先絶対増えるケースですもんね。
そう思いますね、はい、うん、なんかやっぱり企業を本当に継続した
い
という意思で両方の合意があれば必ずやっぱりゴールは見つかるはずですよね。
そうですね、
やっぱりどっちかが高値で売りたいとか、うんうん、タダでもらいたいとか、うん、まあ、そうなってしまうとやっぱり難しいことだとは思うんですけど、
そうですね、
はい、一番の問題ってやっぱり多分創業者持ってる株どうするかだと思うんですよみんなねやっぱりそこでね、はい、あのどうするかって、うん、頭を抱えられるわけで、
そうですね、うん、まあ、そのお金の問題、
はい、
それから気持ちの問題、
そうですね、とてもセットですよね、
うん、そうですね、はい、なんていうかこう先ほどの共同経営の話もそうですし、まあブルーオーシャン戦略みたいなこともそうですし、これからすごく必要な情報をなんか絶妙のタイミングで皆さんゲストに来ていただいてたなっていうふうに思うんですよ。
そうですね、本当に意図したわけではない部分もあるんですけど、まさにオンタイムでそういうことを伝えてきてきたんじゃないかなと思います。はい、
だから2年目もね、有益な情報を出し続けられるように、
はい、そうですね、はい、
していきたいですし、
頑張りたいですね、
はいはい、あとはこのポッドキャストっていうメディアの一個の良さとして、
はい、
過去の配信全部残るんですよね。
そうなんですよね、聞けちゃうんですよね、ライブじゃないの で、はい、
なんでもし今月から初めて聞いていただいた方は、はい、それぞれのご紹介したゲストの方々の回、
はい、
入手可能なエピソードだったかな、
はい
はい、アプリ上で触っていただくと、
はい、
過去ずらっとここまでで第何回だ、
はい、
50…
全12回です、
はい、12人のゲストがそれぞれ4回ないし5回の15分番組をお話しいただいてますんで、
はい、
ぜひこれからもよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
そして来月からも番組2年目ですね、
はい、そうですね、はい、フレッシュな気持ちで
続けていきます、
はい、いろんなゲストを迎えていきます、
よろしくお願いします、
はい、
今週どうもありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。